もしもし。
Hi, how are you?
週末国際電話。
アメリカと日本に住む30代女子のキャリア、子育て、プライベートのリアル。
日々のハイライト、葛藤、悩みなどをセキララに電話をする感覚で話すポッドキャストです。もしもし。
Hi, how are you?
Doing good. How's it going for you?
It's been okay. It's a cloudy day. And...
今日さ、さっきの、まあ、初回のポッドキャストで話してたレイオフについてちょっと聞きたいなと思いまして。
聞きますか？
センシティブトピックかもしれないけど。
そうなんですよ。まだね、全然 SNS とかリンクトインでもレイオフのこと言ってなくって。結構さ、うん、レイオフなりましたってポスト本当毎日のように見るんだけど。
そうだよね。
うん、なんか出そうかなって思ったんだけど、ちょっとなんかやっぱそうショックというか、なんかちょっとなんていうの、エンバラシングなところがあって自分的にね、
うん、
なので言わなかったんだけど、はい、じゃあ今日はそれについて話します。
うん、いやもう話せるところだけで全然いいし、まあでもやっぱ日本にいたら本当にアメリカの特に IT とかテック系ではレイオフが何千人単位で行われてますみたいなのはちょっとニュースで見るんだけど、なんか私の中では本当海の向こうの国ので起きてることみたいな、あんまりこう現実味がなかったというか、まあもちろんちょっとX 元 Twitter のレイオフに関しては日本、
はいはい、
私の知り合いも何人か働いてたっていうので、あ、そう、そんな身近な人も切られたんだっていうのはあったんだけど、うんうん、なんかそれ以外の、まあ、ニュースになってるようなところっていうのは、
ね、
本当異国のことみたいな感じだったんだけど、まさかのまさかでね、さっきがっていうところで、
はい、
正直私もすごいびっくりしたんだけど、
びっくりだよね、うん、
うん、しかもなんか前回のポッドキャストで話してくれた、まあ、転職活動を経ての決まったっていうところから、そんなに期間経ってないよね。
そうなの、10ヶ月しか働いてなくって、
うん、
まあ、でも正直私のレイオフが起きたところも時も入ってもう2回目のレイオフだったのね。最初のレイオフが去年の3月ぐらいにあって、うん、で私が11月の最初の方にあったんだけど、なんか噂でそのね、私がその会ったのが火曜日だったんだけど、
うん、
金曜日の段階で誰かがなんかレイオフの噂がみたいなのを聞いてチラッと、
うん、
でレイオフあるのかなみたいなこう思ってて、まあ、正直そのアミが言ってるみたいに業界でも本当にいろんな会社がレイオフしてるし、私の友達もバンバン切られてるし、まあ、よくあることと思ってたんだけど、で、うん、まあその噂がありましたと。私はちょうどねスペインに旅行に行ってたんですよ。
もう
アミも知ってる友達に会いに、
うんうん、
でそんなこうのんきでこう半分遊んで半分仕事してみたいな感じで過ごそうかなと思ってたら、ちょうどそのスペインについて友達とランチした後にボストンの時間的に朝だから始まる一日が始まろうとしてるところで、
うん、
でうちの CEO からのビデオレターというか、そのレコーディングビデオが全員に配信されて、まあ、それはこの、うん、こういう風な今ビジネス的にこうなってますと、現状はこうですと、よくはなってきてるけど、なんか It's, you know, just looking for getting better みたいな、 We have to win in this war みたいな感じで言ってて、
oh.
まあ、まあアグレッシブね、もちろん
はいはい、はい、
よくあるこのモチベーション的なこのリーダーシップがいいような感じで、
mm.
で、だからそれをするためにはこう経営戦略を変えなきゃいけないと、で、
うん、
ここのこういう風に変わっていきますと、このエリアが変わりますみたいな感じでこうざっと5分ぐらいのビデオレターが送られましたと。でそれが終わったらなんか緊急マーケティング統括部ミーティングみたいなのがその2時間後ぐらいに設定されて、
うん、
でそれに出ましたと。でそしたらうちの CMO がさっき CEO が言ったみたいにこう、まあ、ざっとこうサバリーをこういうふうに言って、でマーケではこういうふうに変わりますみたいな感じでそれもこうプレゼンが用意されてて、うん、で このエリアはこのなくなる予定ですみたいな感じで もうざっくり国ごとあのオランダとベルギーのオフィスがなくなるからみたいなことも言われたりとか、この、
うん、
ソフトウェア関連の人はアウトソースするのでとか、なんか結構こう言ってて、で正直その箇条書きの中には私のチームは入ってなかったのね、うん、で、あの、まあ、でその最後に CMO がもしあの該当する人は明日までに、ミーティングの連絡が来るので、で、あの、まあ、うちら普段はオフィスに週3回ぐらい行くんだけど、今週は週3日間、まあ、そういったあのそういったいろんなチェンジもあるからお家で働いてくださいと、ワークフロムホームでお願いしますみたいな感じで、でミーティング終わりましたと、うん、でその日月曜日は別に何にも連絡がなくて、で普通に働いててミーティングも出たりもしたし、でなんか言われてて、あ、じゃあ私平気だみたいな思ってたら、次の日火曜日、あの、うん、まあそれものんきに、まあスペインのマドリッドの中をランニングしてちょっと観光してでランチもゆっくり、うん、シャワー浴びてランチもゆっくり食べましたと、したらなんか12時1時ぐらいにこう メールカレンダーインバイトでなんかアップデートだっけ、タイトルアップデートでミーティングの参加者が、そう、私上司人事3人で、その、うん、一応そのミーティングインバイトの中にもなんか、はい、先へみたいな、 We invited a Susan that's from the HR and we discussed about upcoming updates みたいな感じで言われて、で正直それ見た瞬間はドッキッとして、ちょっとなんかいやこれはそうだったと思いつつも、いやでも違うかもみたいな、
うんうん、
なんか何か違うことかもしれないみたいな感じで、なんかもうでもとりあえず動揺が隠せないみたいな、やばいどうしようみたいな感じになるじゃないですか。でしかもそのミーティングまでさ、うん、2時間ぐらいあって、
あもうその2時間つらい、
マジほんとつらくて、でしかも友達ん家で働いてたから、友達が目の前にいて、うん、でその子も彼女もあの働いてたんだけど、であの本当ミーティングインバイトもらった瞬間にやばいってか、もしかしたら私今日仕事なくなるかもしれませんみたいな感じで、
うん、
えーってなるじゃん。で、うん、もうなんかえどうしようって思ってたんだけど、私もさ普通にあの仕事のミーティングとかも入ってるし、あのちょっとキャンセルしたいなと思ったやつはキャンセルしたりとかしたんだけど、一個あのオランダに住んでるコーワーカーとのミーティングがあって、それは仕事のことでね、
うん、
でそれは出ようと思って出たら、彼もなんかこの最初は仕事の話をしてて、で、うん、中間ぐらいで、いやあの、まあ、このプロダクトがローンチする頃には僕は働いてないけどねみたいな感じで言われて、うん、えーってなるじゃん。
え、もう彼は知ってたの？
そう、彼は月曜日の段階で、でもうチームごと言われたんだって、オランダとベルギーに住む人ごと言われて、そので でもヨーロッパのレイオフのプロセスってアメリカと違って数ヶ月かかるのね、辞めるまで、
うん、
このレイオフのアップでアナウンスが来てから時間がかかるから、だからいつ最終日になるかわからないんだけど、うん、そう、でも僕はもう数ヶ月でいないみたいな話をしてて、で私もいや実はみたいな、私もなんかこのミーティング来て、うん、私もレイオフされるっぽいみたいな感じで言って、
うん、
でなんかそこでちょっとなんか他の人とそう経験してる人と話したことで、ちょっとこの自分の中で気持ちが落ち着いた部分があって、でそのミーティングが終わりましたと、彼のね、でそこからあと1時間ぐらいで私の上司とのミーティングがあったんだけど、もうその間はちょっとこう自分的にちゃんと方向転換、考え思考回路をこうスイッチしようと思って、
うん、
もうこれはレイオフしかないと、だから
もうそこでは認めたんだ、認めたというか、
そう認めた、
うん、
そう、もうこれしかない、どう考えてもレイオフされることしかないから、このミーティングの中でをいかにこう有効活用しようかみたいな感じで考えて、
うん、
で私のベストフレンドがね2回レイオフあったんですよ、この2年間ぐらいの間で、だから彼女に連絡して、であのしかも彼女私のリファーラルでさ同じ会社で働いてた子なんだけど、であの私が多分レイオフされると、でミーティングがあと1時間以内にあるんだけど、どの内容をこう 持ち出した方がいいのかとか、うんうん、ネゴシエーションする内容とかは何かあるみたいな感じで聞いたりとか、 Google で調べたりとか、チャット GPT に聞いたりとか、いろいろこの何をこの時間の中ですればいいのかっていうのを一応まとめて、でそうしたらやっぱりこの辞める時に失業手当みたいなのも仕事からも会社からも出るし、で、うん、あのアメリカは国民健康保険とかじゃなくて会社からサポートしてるお金を出してもらってるこのプライベートの保険、健康保険に入ってるので、うん、それがいつまでカバーされるのかとか、なんか本当にいろんなことをこうネゴシエーションするポイントがあったから、それを準備して挑みました。
すごい。うん、
そう、あの、で友達もさ、なんかあの私のそのミーティングになる前に、あの家からどっか出てカフェとか行くわとか言ってた割には、本当、うん、私がミーティング入らなきゃいけない30秒前までミーティングしてて、だから結局なんか外に出るとかもうできず、ずっとその目の前にいたままだったの、ずっと、
うんうん、
なんかいろいろさ、もうなんかプレッシャーすぎて私の心も動揺もしてたけど、うん、その中で落ち着きをこうと何して保ちつつ、あの上司とのミーティングに入りましたと、
うん、
そしたらなんかもうなんかなんていうのテンプレみたいな感じで、
はいはい、向こうもね読み上げるみたいな、
そう、まあ、読み上げではしてないんだけど、結構このレイオフの話を聞いたりとか、もう今はねトレンド TikTok でトレンドになってるくらい、みんなレイオフされてる瞬間をレコードして、うん、TikTok に上げてくらい、
かる、うん、
そう、それ聞くと大体なんかあの昨日 CEO からの話も聞いたと思うんだけど、こう会社がこうこうこうで経営がどうたらこうたらでみたいな、で、うん、Unfortunately みたいな、はいはい、Your position が impacted みたいな感じで言われるんだけど、あの、はい、でそんな感じで言われましたと、でまあ、だらだら言われて Do you have any thoughts or comments? みたいな感じで言われたから、うん、まあ、私はなんか、まあ、まあ Thank you for the update みたいな、で、まあ、その私のそのパフォーマンスベースではなくって、あもうやっぱりその向こうの会社の事情でのレイオフっていう風になってるけどみたいな、あの、うん、なんかもし自分、まあ、ここで10ヶ月しか働いてないけど私のパフォーマンス自体にフィードバックがあったら別の機会を設けてこのセッションしてほしいとかっていうことも言ったし、うん、であのもちろんプレップしたように失業手当の話とか保険のこととかっていうのは全部聞いて、まあ、結局ダメだったんだけど、あの、うん、その向こう会社が決めた内容以外はやっぱ一人にやっちゃうと、
あの、そうね、
他の人にもそうやらなきゃいけなくなっちゃうから、それはちょっとあのイレギュラーなことはできないみたいなことは言われたけど、
うん、
まあ、聞くことは大体一通り聞けて、で人事の人にももうちょっとロジスティックなこの後どうなるのかみたいなことを聞いて、うん、で終わりましたと。本当に10分ぐらい。
あ、そんな短いんだ。
そうだよ、10分だよ。もう言って言われて終わり、大体。
へえ。
はい。で、あのうちの会社はあのこう言われてからなんか2週間ぐらい一応そのエンプロイ働雇用されたままで2週間後の金曜日に最終日っていう風な、うん、変わった形態なんだけど、普通の会社は言われた瞬間からもうその日の5時までにあの全部クリーンアップしてアクセスがなくなるとか、
はいはい、
あの本当に私の親友だったりとか他の大きいテックカンパニーその X とかそこでのレイオフはメールだけ来てもう大体その瞬間にパソコンがロックされて何もアクセスできなくなる、だから、うん、あのあの 同僚にセイバイも言えずに辞めるっていうパターンがあるんだけど、だからまあそういうのを考えたら、うん、まあ、うちの会社は2週間ぐらいも猶予期間をくれたし、でもそこであの私の上司はあの もちろん雇用されてるけどもう働かなくてもう自分にフォーカスしてって、で今週は、うん、あのもうスペインにいてバケーション取るっていうのもなってるからもうあの明日からっていうか、まあ、この瞬間から休み取っていいからみたいな、で、はいはい、またそのボストンに戻ってきたらあのそのフィードバックとかも、まあ、今後のこともあるしあの引き継ぎとかもあるからそこでまたミーティングしようみたいな感じで言ってくれて、はい、まあ、そんな感じで終わりました。
いや、なんか話聞くだけでさもうちょっとこう想像するじゃん、その スケジュールがポンって入った時から、はいはい、その2時間待っての10分のそのレイオフのことを聞くと、
うん、
はいはい、なんかもうすごいね私もなんかすごい緊張しちゃう。
いや本当だよね。
いやなんかもうなお疲れ様という言葉をかけるのがいいのかあれですが、
は
い、
うん、
いやなんか本当大変な、何それが11月ぐらいに起きたって感じ。
そうそうそう、
だから本当に大変な11月だよ。
うん、そのスペイン旅行中は正直まあある意味スペインにいてよかったなって思ったけど、まあ、ちょっと手柄状態半分、うん、まあでもそれでも観光とかやることがあるから気も紛らわせるし、うん、ちょっとなんか旅行に行くとさ大体こう自分を見つめ直す瞬間じゃん、別に
そうだ、ね、
レイオフじゃなくても、
うん、
そうだからさらにこう自分の今後を見つめ直すこともできたし、だからちょっとやっぱねレイオフの瞬間というか11月中ぐらいは衝撃が激しかったかも、ショックが、
うん、そうだよね、
うん、
いやー、はい、なんかうん、経験しない方がいいことかもしれないけど、でもある意味そういうのがこう結構リアルにあるアメリカでこれを経験できたっていうのは、うん、まあもう今更となってはそう考えるのか考えなきゃいけないのかもしれないけど、だから良かったというか、
うんうん、
まあ誰もが経験してることを先も経験したっていうことだよね。
そうですね、
うん、
いやでも本当にさっき言ったように本当にレイオフがすごいあって、私が前、うん、その 前社の会社の私のチームというかアメリカでハイヤーされた人も結構全員切られたり、それもクリスマス直前に切られたりもしたし、
うん、
私の他の親友で働いてた子も年明けにレイオフされて、うん、本当ね、リンクトインは毎日のようにレイオフの話があって、
そうだよね、なんか
その今私はもちろん転職活動してる身なんですけど、うん、本当競争率も高いし、で給料もそんな、うん、その競争率が高いから給料もそんな高くなかったりとか、
はいはいはい、
本当にねなんかなんていうの、厳しい現実ですね。
そうだよね。じゃあ実際今その次に向けて転職活動してるっていうことだけど、それは基本的にはリンクトインを結構使うっていうのは前回のその転職のエピソードで話してくれたけど、そこではあんまりしてなくて直でなんかやってる感じなの？
まあでもそのリンクトインでジョブのその出てくるじゃん、
うん、
それが応募してるみたいな、募集してるみたいな、もうそれでも常に四六時中チェックして、うん、でやっぱ何人の人がアプライしたっていうのも出ると思うんだけど、
うん、
とかいつポストされたとか、もうそれが出た瞬間プラス50人以内の段階でアプライしないと、
うん、
やっぱこう見てもらえる率も少ないっていうのも言われてるから、本当にもう、もう反射的に出て気になった仕事を速攻その日にアプライしないと、ちょっと後でやろうとかだと本当にいつの間にかアプリケーション200以上とかそれ以上になったりして、もうそうなると無理じゃん、見てもらえないから。そうだし、あとはそのリファーラルも使ってるんだけど、
うん、
もうそのレイオフされた人が多すぎてみんなリファーラル使ってるの、いろんな、
はいはいはい、
みんなコネクションがあったりとかこう作ったりしてるから、だからもうなんかリファーラルをして初めてインタビュープロセスに行けるっていうのが最近のこのニューノーマルっていう感じで、普通にアプライしたらやっぱり見てもらえなくて、リファーラルプラスアルファとかでやっと、うん、面接に行くって感じですね。
じゃあ本当にそうやっぱ転職業界っていうのも変わりつつあるっていう感じだよね、うん、その本当にたくさんの人が活動してるからこそ、
そうそう、
正規のなんかレズメ送ってっていうところをもうスキップして、まあ、紹介してくれてるんだったらっていうところからスタートって、まあ、でも
そうなんです。
前のエピソードで私のその転職についてちらっと言ったけど、私もリファーラルしてて、やっぱそのコンサル業界もかなり今人数が増えてきててるっていうところで、経験ない人はリファーラルが強くて、リファーラルじゃなくて、そう他の正規というかその、レズメを 送ってっていうプロセスから始めた人は、まあ、リファラに比べると受かりにくいみたいな噂を聞いたりもするので、うん、やっぱ
そうだよ、ね、
業界的にはその紹介っていうのがすごく強くなりつつあるっていう感じだよね。
そうですね。
いやー
やっぱ、
うん
うん、タイミング的にもさ、11月ってアメリカはテンクスギビングもあって、
そうだね、で
クリスマスもあってニューイヤーもあるから、ほんとね11月12月はもう全然面接も進まなくって、
うん、
1月のやっぱ2週目でやっと連絡が来始めたっていう感じで、
あ
結構やっとねこの1ヶ月ぐらい前からピックアップしてインタビューいくつか受けてるんだけど、
じゃあ転職活動6ヶ月ぐらいかかるっていうところもやっぱあれだよね、その最初の2ヶ月がほぼほぼ何もなんていうの、アクションを起こしてもそれに対してのアクションがなかったっていうところで、まあ、休みとかもあってちょっとそこをなんかもうもはや今年新しい年明けからスタートみたいな感じっていうことかな。
そうなの。そう。だからまあ私も吹っ切れて、まあ、日本に本当は1週間ぐらいしか行く予定じゃなかったんだけど、うん、伸ばして3週間もいてたっぷりこのいろいろなんて仕事のことも考えずに、もちろん転職のことは考えてたけど、まあ、でもゆっくりできたので、
うんうん、まあ、私的には、まあ、それはそれでよかったね。
そう、それはそれでよかった。どうせアメリカにいても、あの転職活動できてなかったし、
うんうん、
はい、なので今はね、まあ、いくつかインタビューもしてて、でもやっぱ、ま、1年前の転職活動と比べて自分のインタビューに対するプレップ量が全然違う、うん、
やっぱそれは経験を積んでるからっていうところだよね。
いや、うん、それもそうだし、
うん、
なんかそうだ、もうちょっと戦略的にちゃんと自分のなんか去年の段階でも自分の経験をどういかにストーリー化させるかみたいな言ってたけど、うん、今回はもっとさらにこう磨き上げてる気がする。
あ、それすごいね。なんか前回もすごい戦略的な感じだったけど、さらにそれ上回る。それは何がそうさせてるの？
いや、やっぱ向こうなんか前はまあ、うまくストーリー化してたけど、やっぱ自分のやっぱり自分軸で話してたんだけど、もっと何が向こうのこのポジションをこのその人たちが求めてるかっていうのを注目して、
うん、
例えばそのセールスをすごい求めてるポジションだったら自分の経験のセールスについての話を、
うんうんうん、
フォーカスをしたりとか、それよりかももっとなんかこうブランドのキャンペーン、もうちょっとエモーショナル寄りとかクリエイティブ寄りなことを求めてるんだったら、うん、それに沿った自分の話をしたりとか、結構その自分のストーリーラインがいくつかあってポジションに分けて話すようにしてたりとか、でそのプロダクトマーケティングだったらもうちょっとプロダクト寄りの自分の経験を話したりとか、
うん、
結構そうね、それについては分けてるけど、なんか それでも足りてないんじゃないかなっていう感じですね。
まあでもやっぱりその市場というかサチュレーテッドなこうやっぱ人がすごいいるからこそ、うん、こう難しいっていう部分あると思うけど、やっぱその戦略っていうのはなんか私はどうだったんだろう、自分の中であんまり意識はしてなかったけど、
うん、
やってたものなのかなっていうのは正直も話を聞いてて自分どうだったんだろうっていうのはちょっと思った。
うん、いやでも、まあ、で、あの、
うん、
そう、レイオフの現状としてはだいたい会社からサバランスっていうその自分の給料の何週間分とか何ヶ月分がもらえるのね、
うん、
で、まあ、大手のメタとかだったら給料6ヶ月分がレイオフされた後ももらえるんだけど、
うん、
そう、私の会社は4週間でした。
あ、で、まあ、それは
4週間もそう少ないなと思ったんだけど、いろんな他の周りの友達の話を聞いてると、うん、結構平均的。
へえ、
うん、
それは会社から出るの？
それは会社から出る、
うん、
そう。で、その会社から出るのが終わったら国のというか、まあ、アメリカだったら州の失業手当っていうのに申請をできて、で、それはあのまあ給料ほどはもらえないけど、まあ、生活できるぐらいは全然もらえるし、
うん、
で、あの半年間6ヶ月分がアプローブされたので毎週毎週申請しなきゃいけないんだけど、ちゃんとその6ヶ月分はもらえることになってます。
それは給料と同じ額がもらえるってこと？
いや、 もらえない。でも一応その給料がいくらっていうのもあって、そこから多分その給料が引けない、そうそうそうそう、何割だけど、でも上限があるから、
あ
そのそまあ上限そうね、そんなにだからもらってるわけじゃないけど、うん、まあ生活に支障がない、まあ厳しいぐらいかなっていう感じかな、
うんうんうんうん、
それだけだったらね、まあもちろんその貯金とかあるからまあ大丈夫だけど、
うん、
はい、まあでも結構そうだね。だから あとあれかな、さっきその最初に言ったけど保険の部分が本当に高くて。
そうだよね、健康保険。
そうで、あの会社から払ってると本当にさ月に100ドルぐらい払えばいい。
そんな安いの？うん、
うん、150ドルぐらいかな月に、ね、
うん、
でその失業、そのレイオフになったあとは国がやってくれてる保険に入れるんだけど、でもやっぱ月800、900ぐらいかかるし、で、
うん、
そうだよ月だよ、そう無理じゃん月800、900とか
だって行くかも分かんないんだよね、まあ、病院に行ったら行ったでそれ入っててよかったってなるけど、そうそうそう、行かない月も方が多いってことを考えると、
う
ん、
そうそうそう、
すごいね。
そうなの、うん、で、まあ、私は結婚してるのでラッキーなことに旦那の保険に入れるからいいんだけど、
うん、
でもだから最近はこのレイオフがあって保険のためにその早く結婚する人が多くなったり、結婚式はせずに席だけ入れるっていう人が本当に多くなったり してるっていうのがそれも現状。
いやー、まあ、なんかね、私正直今 の, 会あの今の仕事でそのアメリカの保険のシステムのことについてちょっと見てて調べて、うんうん、そう調べてって、もうすごい複雑だし、やっぱなんか日本のこのシステムは、うん、あの、まあ、正直破綻してるっていうか、まあ、結構つ、ね、厳しいシステムだとは思うんだけど、その国にとってはね。でもその3割負担でどの病院にも行けてっていうのは本当にありがたいことなんだなっていうのをつくづく思う、うん、アメリカのやっぱり保険、ね、その健康保険っていうところは本当に大変だよね。
本当大
変。だからやっぱりレイオフで仕事がないっていうののプラスして、その病気になったらなんかもうそれってベーシックライツっていうかさ、なんか、
ね、
そこも、うん、心配事に入るってもう相当大変だろうなっていうの
も、そ
う
そ
う、
もうだからさ、スノボとか行ってもさ、下手に怪我できないからスノボしないとかさ、本当に
そうだよねもうでも、うん、ほぼ滑らない雪山見とくみたいな、
ね、そうそうそう、それでいいっていうね、本当でもそんなレベルだよ、うんうん、
危ないことはしない、怪我しない、風邪ひかないようにするとかね、
うん、そうなんです。なのでまあ、ちょっとかなり長くなっちゃったんだけど、
うん、
まあ、アメリカのリアルなレイオフ事情、さらに私の今の現状が、まあ、話せたかなと思って、まあ、
超赤裸々だよ
そうだね、結構ね聞かれた、やっぱ日本に帰った時にどんな感じなの、うん、みたいな、なんか話せる範囲でいいけど教えてって言われて、
そうだよ、
なんかもしこれが私だけの起きた身だったらちょっとやっぱ恥ずかしいというか、なんていうの、うん、なんかショックすぎて話せないんだけど、まあ、これ、うんうん、みんなが経験してることだし、ほんと TikTok でもめっちゃ出てくるくらいだから、まあなんか私の経験も一つとして聞いてくれればいいかなっていう、
え、なんかすごい学びになると思う。なんかやっぱ聞いてて、まあ日本にいるとあまりこう現実はないってさっきも言ったけど、
うん、
でもこうニュースでは見るし、でまあ将来的にまあこれ聞いて、昔からね聞いてくれてる人とかってやっぱアメリカで働きたいとか海外で働きたいって思っている子が多い中でのそういう現実でめちゃめちゃ学びになると思うし、私もなんかすごくやっぱ衝撃な部分は多いけど、でもそれが今現実で、やっぱそれでそういうレイオフされた人がどういう状況でどういうことをしてるのかとか、どういう話があるのかってあんま聞けないじゃん、やっぱそれをね、さけがこう自らすごい話してくれたからなんかすごいなって思う。本当にさけのもリスペクトだし、
あー、 Thank you、
うん、
まあでもそのまあ起きたことは大変だったけど、まあでもそれの中でもまあその私は結婚して旦那もいて保険も入れて、ね、住む家もあってってあるけど、やっぱこれがグリーンカードじゃなくてその H1B の就労ビザだったら、あのやっぱビザが企業にこう何ていうの繋がってるから、
うんうん、
やっぱすぐ日本に帰らなきゃ国に帰らなきゃいけないパターンの人も正直いるし、
うんうん、
なんかそういうのを考えたらまあなんていうの不幸中の幸いというか、
そうだよね、生活が大幅に変わるとか、うん、そのわけではないしね、
そうそうそう、だからまあ、うん、恵まれてる環境にはいるなっていうのは思ってますね、
うん、いやー、はい、ちょっとね今後もその次の転職活動とかも踏まえてまた話聞ければなと思うし、あの、うん、まあ次また決まったら決まったで、ね、それは嬉しい報告としてまたここでも、はい、シェアしてもらえたらなと思うけど、
そうだね、
うん、
早く新しいいい報告ができるように頑張ります。
いやもう応援しかしてないです
いや本当に、いやでも今週も私の話ばっかだったけど話せてよかった。
いやありがとう、なんかもうすっごいもう普段では聞けない話を聞けた気がします
そうだね、うん、いやよかった。 OK じゃあまた来週 ね、はい、
Have a good weekend、
you too。
Thank you for listening to our 週末国際電話。 Have a great rest of the weekend。
来週も頑張りましょう。